2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにという番組となってます。毎回山岸さんがテーマを一つ設けてお話を聞かせてくださっています。さあ、山岸さん、今回のテーマは何ですか？
はい、今回はアスリートの個性の伸ばし方というテーマでお話したいと思います。
はい、私もいろいろスポーツ大好きなので興味がありますね。それでは早速詳しく聞かせてください。
はい、アスリートで最も個性的で皆さんが注目してるっていうと、一般的には大谷翔平選手だと思うんですよね。
まあ、今はそうですよね。
いや、もう本当に、こう、メジャーリーグで、あれだけ活躍できてる、こうね、投げても打ってもっていうのはもう、歴史上の人物になりつつありますからね。
本当そうですよね。テレビでも見ない日はないですね。
そうですね。
はい。
で、日本のアスリートで個性的な人って実は他にも結構いて、
はい、
で、私はやっぱりいろんなスポーツを見るのが好きなので、今日はですね、二人の女性アスリートをご紹介したいと思います。一人は、ゴルフの、山下美夢選手。
はい。
こちらは先日の全英オープンゴルフで優勝したので、
はい、
もともとね、日本のチャンピオンですから知らない方は、ほとんどいないと思うんですけれども。
そうですね。私もニュースで見ました。
はい。もう一人ですね、今日は女子のテニスのですね、伊藤葵選手。この選手がね、また個性的でユニークなんですよ。で、このお二人についてちょっとお話したいと思います。
はい。私、ゴルフはですね、昔やってたこともありますし、ゴルフツアーの観戦なんかも行ってたのですごく興味ありますし、テニスは今実際習ってるのでね、こちらも興味あります。それでは詳しくお願いします。
はい。まず、山下美夢選手。
はい。
女子ゴルフですね。この選手、2001年8月の大阪生まれで、24歳になったばっかりです。
はい。
で、2022年と23年に、2年連続で日本の年間賞金女王になっているので、有名ですよね。日本で参照して。で、今年からアメリカに行ったんですよ。
はいはい。
今年からアメリカに行ったんですけれども、正直ね、150センチしか背がなくて、
小柄
なんですよ。
うん、
でね、一説によると150センチってちょっとね、アスリートって大きめに見せるところもあるので、150センチあるかないかだと思うんですよね。
はい、
それぐらい小柄なので、正直ね、海外ではね、通用しないんじゃないかって思われたわけですよ。
まあそうですよね。小柄イコール、あんまボール飛ばないんじゃないかとか思っていますもんね。
でね、実際日本のツアーの中でも飛ばない方なんですね。
それ
でアメリカのコースってね、もっと長いので、飛ぶパワフルな、背が高い選手が有利なんですよ。
はい。
なので日本の、最近やっと日本の選手も勝てるようになったし、行き始めてましたけど、長年日本選手が、アメリカで活躍できない。男子は今でも活躍しにくいんですけど、やっぱりね、飛ばないんですよ。大きい外国人と比べると。で、ところがね、今年1年目ですごく活躍していて、この山下選手は、8月の頭の全英女子オープンですよね。これはもう5大メジャー大会の一つで、
そうですよね。
これに優勝したのはね、もう本当に素晴らしいことで、1年目で、アメリカ行って1年目でツアー行って、で、今世界ランキング6位まで来ました。
すごいですよね、これ。
これはね、ちょっと私なんかは予想以上ですね。で、多くの多分ゴルフ見てる人が予想以上で、嬉しいね、びっくりだと思うんですよ。
はい。
で、ちょっと改めて、この山下選手の、こう、どうしてね、こんなにすごくなってるのか、で、アメリカ行っても大丈夫なのかっていうのを、ちょっといろいろ記事なんかをもとに調べてみました。
はい。
で、もともと、この山下選手の強みって、圧倒的な安定感なんですよね。距離は飛ばないんだけど、普通、こう、プロの、こう、女子プロの選手って、 ゴルフってヤードで表示しますけど、プロだと250ヤード前後なんですよね。で、日本、で、飛ぶ人はね、280ヤードとか飛ぶんですよ。で、山下選手多分220ヤードぐらいしか飛ばない感じで、平均すると。で、やっぱりね、50ヤード近く差があるんですよ。ただですね、飛ぶ選手は曲がるんですね。
ああ、確かにそうですよね。
で、飛ぶ選手はね、曲がるリスクもあるので、でね、山下選手はね、とにかく距離は50ヤード近く飛ばなくてもね、ひたすらまっすぐ行くんですよ。
ああ、
これ
す
がま
ご
ず
いで
一
す
つ
ね。
素晴らしい。で、二つ目は、その飛ばない分、二打目っていうのが大事なわけじゃないですか。二打目でいかにグリーンに乗せるかがね。
ですね。
それがね、ちょっと長めのクラブで距離が残るので、たくさんの距離を二打目の打たなきゃいけないんだけど、そこの精度がね、素晴らしいわけですよ。やっぱね、その
なる
一
ほ
打目
ど。
が曲がらないっていうのと二打目がまっすぐ行くって、とにかく狙ったところに行くっていうのが、それが、まあ、当たり前ですけど素晴らしいわけですよね。で、それに加えて、やっぱりパッティングって乗っかった後にね、グリーン乗っかった後のパッティングが素晴らしいとか、
難し
あ
い
とは
ですよ
まあ、
ね、パッティング
そう、
ね。
メンタルですよね。
スポ
や
ー
っ
ツ
ぱり
選手は
ね、
大事ですね。
そう、やっぱりね、自分は周りの人より飛ばないからね、普通はね、焦るはずなんですよ。
確かに。
他の人がね、自分より、前に飛んでたら、自分はもっと二打目でちゃんと飛ばさなきゃとか、あるいは一打目もね、少しでも前に飛ばそうって力んだりしてね、普通の人はそれで曲がっちゃったりするわけですけど、他の人にね、本当にですね、この選手は。もう
すごい。
私は私で、こう飛ばないのはもう受け入れて、いかに自分のゴルフをするかってところに集中できるんだと思うんですよね。
強い方ですね。
それで、この先生、私も最近まで知らなかったんですけども、どういう指導を誰に受けてるのかってね、これゴルファーによっては結構有名なプロの、まあ、教えるプロもいたりね、
そうですね。
例えば、有名なのはジャンボ尾崎さんっていう、すごい、元プロに弟子入りしたりする、
そうです
人なん
ね。
かもいるわけですよ。
門下生が
で、
いっぱいいますもんね。
門下生がいっぱいいてね、ジャンボ尾崎さんの弟子みたいな人もいっぱいいて、そういう人はそういう人で素晴らしいんですけど、あるいは親がプロだったとかね、
ああ、い
人
ます
もい
よね。
るんですよ。でも、この山下選手はね、親がコーチなんですけど、お父さんが。これ私すごいびっくりしたんですけどね、お父さんはゴルフは下手なんですよ。山下選手が5歳の時に、同時期にね、一緒にゴルフ始めたんですって。
あら、そうなんですか。
それでね、この山下選手は弟と妹もいて、で、山下選手と弟と妹、みんなね、もうプロ目指すレベルで上手くなったんだけど、お父さんはね、一緒に始めたけどね、教えることだけに多分のめり込んでね、自分をね、プレーは100ぐらいなんですって。
まあ、一般的ない
や、もうだ
感
か
じ
ら
なんです
素人ですよね。
ね。ね、
い
趣
や、
味ゴ
だ
ルフ
から
ァーの。
ね、まあ100って言ったら全然上手いとは言えないレベルじゃないですか。だからね、不思議なのはね、要するに子供たちをうまくすることにのめり込んだんですね、多分お父さんは
怖いで
ね。
すね。
それで、面白いのは、やっぱりだから山下選手、この世界のトップレベルのプロになっても、お父さんをね、尊敬してね、信頼してるんですよ。
他のコーチにつきたいとかなかったんですね。
ないんですね。それがすごくて、で、例えば、ちょっと調子が悪くなった時には、今アメリカにいるわけで、こう、リモートじゃないですか。で、遠隔でね、LINE とか、で、そのビデオ通話とか、その実際の動画を見て、ライブで見てもらって、日本でね、からスイング修正してもらうんですって。
すごいですよね。
そうするとね、調子が戻るんですって。いや、だからね、こう、そもそも24歳の娘がね、そこまでずっと素直にね、パパの言うことを聞いてくれるのはね、これは私も娘がいるんで、そんなことあるんだ、みたいなところもあり
本当
ま
です
し。
よ。レアケースですね、これ
レア
ね。
ケースですよね、これね。いや、で、実際お父さんがすごい熱心で、まあ、時差もあるので、日本で仕事されてて疲れてても、まあ、日本の夜中にね、こう、とことん練習に付き合ってスイング修正をしてくれるらしいんですよ。
すごい。
すごいですよね。で、それで、こう、そんな100ぐらいしか自分は回れない人が、いや、要するにお手本は見せれないわけですよ。
そうですよね。
絶対お手本を見せられないのに、こう、 ちょっと今、こう自分のね、ここがちょっと悪い癖が出てるぞみたいなね、修正を見てくれる能力が素晴らしいらしいです
怪
ね。
しいですよね。
これはすごいですね。で、一方でお母さんは、やっぱお母さん別に全然ゴルフやってる人じゃなくて、なんかメンタルコーチ的で、これ大阪のなんかおばちゃんの感じですごい楽しいんですけど、なんかある記事によると、まあ娘がね、ゴルフで緊張してたら、ゴルフを難しく考えたらあかんで、ボールを前に飛ばしてカップに入れるだけやん、みたいな。私、大阪弁できないけど、ね、難しく考えたらあかんでって、ボールを前に飛ばしてカップに入れるだけやんって、トッ
確
ププ
か
ロ
に。
にいるかって感じなんですけど、まあ、そういうユーモアでね、安心させるみたいな。
ねえ、これで楽になるんでしょうね、気持ちが。
まあ、そうなんですけどね。なんか、ボール前に飛ばしてカップに入れるだけって、親以外に言われたら怒りますよね。なんか、
確かに。
私は難しいことやってるんだって 言いたく
そう
な
で
ります す。
よね。
ということでですね、女子ゴルフの山下美夢有選手、まだ今年1年目で今シーズンも残っていて、これからまだまだですね、活躍されると思うんですけれども、
楽しみ
まあ、
ですね。
楽しみですね。ですから、親の素人のお父さんのコーチングで、ここまで行くんだっていうのがすごいですよね。
です
で、
ね。
多分ね、プロじゃないので、自分が、こう、飛ばなくてもいいとかね、そこの割り切りみたいなのもね、ある意味、中途半端な上手い人よりもいいのかもしれないですね。
そうですね。
その娘の個性をちゃんとするみたいなところですね。
親だからこそ分かるんですよね、娘の良さも
そうかもし
ね。
れないですね。はい。以上が山下選手でした。今後の活躍を期待しております。
ですね。
はい。で、二人目、伊藤蒼選手。今度、女
選手
子テニスなんで
です
。
すね。
この人は多分聞いたことない方も多いと思うんですけど、
ですね、私も初め
ぜひ
て
ね、
聞きま
今
し
後
た。
注目です。2004年、名古屋生まれ、21歳。
こ
そう。
れ、名古屋の方なんですね。
そうなんですよ、名古屋。で、私もね、この半年ぐらいで注目されたんで知ったんですけども、まあ、2023年に全日本のテニスでシングルスでベスト4には入ってるらしいんです
す
ね。
ごい。
で、まあ一般的にはまあトッププロには違いないんだけど、とにかくね、自己流のテニスなので、自称はね、へにょへにょテニスって言うんですよ。へにょへにょ。
ニョヘニョなん
もう
です
ね、
ね。
普通ね、テニスってフォアハンドで強い球を少なくとも打ち合えないとね、
ビシッバシッ
まあ
と
ある程
ね。
度のレベルにはいけないんですよ。と、みんな信じてるんだけど、この人ね、とことんね、フォアが、パワーがないって自分でおっしゃっていて、そう、フォアのね、打ち合いを避けるんですよ。で、もう多分そういうテニスをこの何年かやってるので、みんなね、あれじゃ世界には通用しないよって言ってたはずなんですよ。もう知ってる。で、あとはもっと筋トレしてね、パワーつければ世界に通用するかもしれないよって、多分ね、100人のテニスのコーチがいたら100人同じこと言うと思うんですよ。もっと筋トレしてパワーつけろとかね、フォアをもっと矯正しろとか、あと腰が高いんで腰を落として、下から上にボールを上げろとかね。なんかね、もう多分言うこと決まってんですよ。そのね、一切その辺はね、ある意味、私はそれじゃなくていいっていうね、なんかやり方やってるんですね。
す
で、そ
ご
の
い
結
です
果と
ね。
して、最近世界の中で活躍が始まって、今年の5月にね、世界ランキング100位になったんですよ。世
すご
界
い。
のトップ100ってすごいこと
す
で、
ごいですよね。
日本の中でもね、有名な大坂なおみさんと、あともう一人しかいなくて、この時点で日本で3位なんですよ。
すごい。
要するに日本で3位ですからね。世界のトップ100って。
すごいですよ
で、そ
ね。
の後すごかったのが6月に、全英オープン、ウィンブルドンに出て、1回戦で負けちゃったんですけど、結構いい試合したんですよ。
どうだったんで
もう
すね。
ね、すごくいい試合でね、惜しかったんです。で、あれ、これもしかして、もうちょっといけるのかなって私も思ってたら、7月にカナダの大会で、パオリーニっていうね、世界のトップ10の選手に勝っちゃったんですよ。
ごいですね。
これね、世界中にニュースが流れるぐらい。パオリーニって、もう大きい大会の準優勝ぐらいはある選手で、まあ、テニスファンなら知らない人いないトップ10プレイヤーなんですね、イタリアの。で、その選手にね、勝っちゃって、要するに3回戦進出、ベスト32ですね、に行ったんです。で、それが最初の、まあ、 大出世で。で、その後ね、8月のアメリカでの大会もね、やっぱり強いロシアの選手に勝ってね、2回勝ってベスト32に行ったんですよ。2回続けて世界の大会でベスト32に行って、今ね、ランキングが82位なんです。
ああ、上がりましたね、また
そ
ね。
う。でね、今、大坂なおみさんの次にね、もう日本で2番になりました。
ああ、素晴らしいです。
そう。でね、まだ21歳なので、まだまだ伸びしろがありそうで、
本当
こ
そう
れ
で
も
すよ
ね、
ね。
楽しみなんですよ。で、この選手の特徴はね、とにかくね、棒立ちでね、やる気なさそうなんですよ。もうね、サークルかっていうぐらい。よくね、本当に皆さん言ってんのはね、大学生の遊びのサークルあるじゃないですか。遊びのサークルでやってるね、女子大生みたいな感じに見えます。本当にね、やる気なさそうなね、立ち姿なんですよ。腰落としてないから。確かにね、フォアなんかもね、そんな力強くないしね、なんか、この人何者ぐらいの感じでね、全然プロには見えない。でも、いざ試合になるとめちゃくちゃすごくて、要するにね、フォアハンドはパワーはないんだけど、スライスってちょっと切って返したりね、あとボブってこう、ふわっと高いボールで返したり、あとね、バックハンドはめちゃくちゃうまいんですよ。
ああ、そうなんです
フ
ね。
ォアがね、うまくないんだけどね、うまくない、力強くないんだけど、バックハンドはね、相手の力を利用してね、もうライジングって、打点で、ものすごいどこにでも打てるんですよ。で、もっと言うとね、サービスもね、悪くないですね。パワーはないけど、すごくね、隅っこに綺麗に決めますね。で、ボレーやスマッシュもね、何気ですごくうまいんですよ。
すごいですね。小
そう、
技も
だから
効いてるん
ね、
ですね。
天才だと思うんですけど、要はね、で、最もすごいのはね、この人ね、戦略的な思考なんです。要するに、もう本人も言ってるんですけど、相手が嫌なことをとことんやるっていう。で、相手の嫌なことが何かを常に考えて、とことんそれをやり続けるのがね、私のテニスだって。で、なんか見てる人はね、青い沼にはめるとか言うんです。
ああ、面白い
だん
です
だん
ね。
沼にはめる。泥沼にね、だんだんはまってってね、相手の調子出させないのがね、この彼女のスタイル。
相手の嫌なとこに打ったりするんですね。
そう、嫌なことをやるって。でね、で、この人もね、結局どういう指導を受けたのかって意味でいくとね、先ほどの山下さんと一緒なんですけど、たまたま。お父さんがコーチで、
こちらの選手もね。
そう。でね、お父さん全然テニスの素人なんですよ。アマチュアもいいとこで。もう趣味レベル。でも、すごい頭がいい人で、もともとね、検事さんなんですって。
それは頭のいい方です
そう、
ね。
弁護士と検事の検事さんですからね。で、趣味のテニスだったらしいんですけど、娘がね、プロになったんで、もう今は検事やってなくて、プロで、コーチで一緒に回ってるらしいんですけど、それ。
すごい。
そう。でね、ついでに言うと、お母さんはね、元旅行代理店の人だったらしくて、ツアーのね、アレンジとか、メンタルサポートをしてくれるらしいですね。テニスの選手ってね、ツアーのアレンジが大変なんですよ。ホテルの手配とかね。あとね、練習場所の確保とかね。練習相手の確保とかね。それがね、めちゃくちゃ大変なんですよ。世界のトッププロって。で、そのめんどくさい部分をお母さんがやってくれて、で、お父さんが、ひたすらね、戦術を、なんか仕込んでくれるらしいですね。本当にね、この伊藤葵選手も今後まだ21歳なので、とっても楽しみです。ですから皆さんもぜひ注目で、
要チェックですね。
で、この伊藤選手は面白いのはですね、テニスのモチベーションはお金を早く貯めて、早くリタイアして、ゲーム三昧をしたいみたいな、ね、そんなこと言ってるんです。ですから、まあ、本当にそうなるかわからないですけど、まだまだこれからなんで、で、今日のまとめとしては、やっぱり2人のアスリートの共通点は、やっぱね、強みを生かしてると思うんですよね。
そうですね。
それとね、やっぱ他人と違っていいっていうね、割り切りですよね。もうね、いろんなプロのコーチがね、絶対いろんなこと言ってきてるんだけど、他人と違っていいっていうスタイルを貫いてることですね、2人。で、まあ3番目にはやっぱ誰か信じる人がいるっていうことで、たまたまこの2人は、お父さんなんですけど、まあ、で、たまたまお2人ともね、素人なのが帰っていいのかもしれないしね。 まあ、そういうことで、キャリアの視点でまとめるとですね、やっぱり個性を伸ばすっていうのは、こういうことだと思うんですよね。強みに着目して、自分は自分、他人と違っていい。で、誰かに信じる。これが、やっぱり個性的なキャリアを作っていくことなんだと思います。ということで、以上となります。
はい、もうとっても興味深いお話聞かせていただきました。今回のテーマ、アスリートの個性の伸ばし方ということでね、ゴルフの山下選手とテニスの伊藤選手、これから要注目ですね。はい、ということで山岸さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、次回の配信もお楽しみに。さようなら。